恵みをいただく御言葉はイザヤ書の56章1節から8節です。イザヤ書56章1節から8節。主はこう仰せられる。公正を守り正義を行え。私の救いが来るのは近く、私の義が現れるのも近いからだ。幸いなことよ、安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事にもその手を出さないこのように行う人、これを固く保つ人の子は、主に連なる外国人は行ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると。勘がもう行ってはならない。ああ私は枯れ木だと。まことに主はこう仰せられる。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで、息子娘たちにも勝る分け前と名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。また、主に連なって主に仕え、主の名を愛して、そのしもべとなった外国人は皆安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。イスラエルの散らされた者たちを集める神である主の御告げ。私はすでに集められた者たちにさらに集めて加えよう。アメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、今日もあなたがお語りください。我ら一同に必要なあなたの命を、今日この一日の始まりのひとときにあなたを求めて、主よ、この場所に、あるいはインターネットを回線を通じて集いし、一人一人に豊かにあなたが命を得させてくださり、この一日の初歩の時捧げられている一人一人のその祈りの捧げ、また礼拝の捧げをあなたがお受け取りになり、一人一人に今日豊かなマナを集めさせてくださいますように、養いを得させてください。この語るしもべを清め整え、預かる一人一人の耳を通りよくして、あなたの命そのものを豊かに預からせてください。すべてを御手にお委ねして、私たちの主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主は私たちの礼拝をお受け取りになられます。皆さん一人一人の志を主は見ておられます。私たちが捧げるものとは何でしょうか。いろいろな、奉仕、いろいろな、ね、献金、いろいろな、もろもろあるかもしれませんけれども、主は皆さん一人一人自身をお受け取りになりたいと願っておられます。なぜなら、皆さん一人一人が主に対する捧げ物であり、主は霊と誠をもって礼拝する礼拝者を求めておられるからです。霊と誠を尽くす礼拝者です。皆さん一人一人イエス様に対する志あるでしょうか。イエス様に対する尊敬を、それを持っているでしょうか。皆さんがその霊と誠を尽くす礼拝、それをするとき主は喜ばれます。そして父なる神様はそれを望んでおられます。 この56章1節では主はこうおせられる。公正を守り正義を行え。私の救いが来るのは近く、私の義が現れるのも近いからだ。アーメン。主の義は近いんです。主の救いは近いんです。何か主の義、主の救いが遠く感じるように思うでしょうか。皆さんは自分の感情とか感覚を当てにして、ね、罠に陥ります。主の義は近いんです。主の救いは近いんです。自分の救い、自分の義はどこにあるのだろうか。イエス様が皆さんの義であり救いです。皆さんの力技ではないんですね。義、救いというのは皆さんの近くにいますイエス様が皆さんの義であり救いなんです。そしてどのような人間が幸いであるのか、ね、イスラエルの民しか幸いはないのか、エルサレムの神殿にしか神殿はないのだろうか。このイザヤの56章においては外国人、ね、宦官は、ね、それでも幸いになることはできるというその秘訣が書いてあります。2節では幸いなことよ、安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事にもその手を出さない。このように行う人、これを固く保つ人の子は、ね、主は10回で仰せられます。安息日を覚えてこれを聖なるものとしなさい、ね、特別扱いしなさい。主は安息日を聖とされました。なぜなら主はこの安息日第7の日、その日に全ての創造の技を完成されて、そしてその日を聖とされました。ですから私たちも、ね、その神様のサイクル、6日間は働いて第7の日を、ね、それを聖として主を覚える日、主を礼拝する日、そして世の仕事をそれを安息する日としなさい、ね、主はその、7のサイクルを定められました。人間はですから、ね、第7の日土曜日、普段の日よりも、2倍体が休まる、その、休めの活性化なされるということを、ね、科学で、報告されております。土曜日はすごく休まるんですね。主は私たちに礼拝することを求めておられます。3節見ますと、主に連なる外国人は言ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると。宦官も言ってはならない。ああ私は枯れ木だと。イスラエルの民にとっては外国人、在留国人、また宦官、主から遠く切り離された民だと思われているんですけれども、でもそうではないんですね。主に連なる外国人、3節ありますね。エホバ、主に連なる外国人は言ってはならない。主に連なる外国人、ね、皆さんはイスラエルの民からすれば主に連なる外国人ですね。切り離されると思ってはならないんです。勘がも言ってはならない。ああ私は枯れ木だと。使徒行伝に、ね、宦官が出てきます。エチオピアの、宦官、勘だけという女王に仕える宦官ですけども、彼は、その宦官はエチオピアという遠い国から車を走らせて、馬車を走らせて、当時舗装されていない道です。その道のりを、その女王から暇をもらって、高官ですからとても忙しい身分です。そのわずかな、暇、わずかな時間、世の仕事を、それを休んで何をしたか、遠くエチオピアという国から車を走らせて宮に集いました。わずかな時間です、他のイスラエルの民からすればわずかな時間ですけども、でもそれでも礼拝に行きました、神殿のその庭のところまでしか、外国人の、庭までしか入れません。その奥、さらに、神殿の、さらに深いところ、そこまでは行けないんですね。外国人でしたし、また宦官ですから切り離された民としたんですけど、でもそれでも彼は死を求めておりました。それで、 神殿に宮を設けて主を礼拝して、まあ他の人よりイスラエルの民よりは、ね、深いところまで入っていけない、それでも礼拝を捧げて、でそれで、ね、預言者の書を、ね、買い求めて、その、ね、イザヤ書です、ちょうどこのイザヤ書ですね、イザヤ書を買い求めて、そして帰りの車の中でその、御言葉を朗読しておりました。主は見ておられます。すべての人の心をご存知であり、すべての人の行いを見ておられます。主はこの宦官のためにわざわざピリポという、ね、一人の使徒を使わされました。結局この宦官はですね、主を求める心の上に主に認められ、そしてピリポに、ね、ポルコロのところに行きなさい、そしてどこどこで待っておりなさい、そしてこういう人がね、車を走らせているのを見たならば、そこについていき、そしてそこにね、入っていきなさい。ピリポにわざわざ指示されるんですね。主は見ておられます。すべての人の心の血を、たとえ外国人になったとしても、宦官であったとしても、ね、私は枯れ木だというような人間であったとしても、それでも主はその人に楽しませてくださるんです。ね、この宦官、栄誉を受けました。異邦人の中で、宦官の中で一番最初にバプテスマをいただけるというその栄誉をいただきました。彼は主を求めていたからです。主を愛する心、主を第一にしたい求める心を持っていたからです。で、他のそこいらのイスラエルの民よりはるかに主を求める心を持っていたんです。で、車を走らせて、しかも帰りの車の中でさえも御言葉を朗読する、もう主が捉えないわけがないですね。そこまで、ね、主をしたい求める心を主は見ておられます。皆さん一人一人が本当に霊と誠を尽くして礼拝すること、それを主は求めておられる。そしてそれを主は喜ばれて、ね、あらゆる必要を満たし、あらゆる、ね、都合をつけて、そして、その人に対して救いへと、ますます祈りの深み、祈りの喜びへと主はその人を導いてくださるんです。4節、まことに主はこう仰せられる。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子娘たちにも勝る分け前と名を与え、耐えることのない永遠の名を与える。アメン。主の安息、主の、ね、その栄えある日とされた安息日、主を礼拝するべき日、それを敬って固く保つ者には、ね、息子娘たちにも勝る分け前、そんなを与えてくださるんです。6節、また主に連なって主に仕え、主の名を愛してそのしもべとなった外国人が皆安息日を守ってこれを汚さず私の契約を固く保つなら、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全生の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。アメン。主を礼拝するということ、これは本当に素晴らしいことです。それは主に喜ばれることであるのみならず、私たちにとっても喜び楽しみとなります。なんで礼拝を捧げに来るか、なぜあの異邦人の宦官はそこまでして礼拝を捧げに来たか、それが喜びだったからです。そしてそれには報いがあるからです。全能の父なる神様からの報いがあり、そしてその神様は見ておられるからです。礼拝者の心の内、礼拝者のその捧げる一つ一つの行い、また志、ね、志も主に捧げる捧げ物です。ね、物事ではないんですね。 確かに物事を捧げるということ、それは、主に対する志の、ね、表現の一環ではあるんですけれども、イエスさんは何を、ね、宮の中で、捧げる人を弟子たちを集めて、おいあの人の捧げたその捧げを見なさい言われたか、ヤモメでしたね。ヤモメがたった、ね、2レプタ、それを捧げる、その捧げをイエスさんご覧になって、ね、他の人たちは見逃したでしょう。他の人たち、大金持ちたちが、ね、じゃらじゃらと、その献金の、金属製の缶、そこに、金貨銀貨を入れる様を、ね、それを音を目を、その状況を見ていたことでしょう。音を聞いたでしょうけれども、でもそのヤモメの2レプタをイエス様はその捧げをご覧になり、目を止められて弟子たちに言われました、ね、あのヤモメを見なさい。彼女は、ね、その生活の中の全部を、主に捧げたのだ。彼女こそ誰よりもたくさん捧げたのだ。イエス様は見ておられます。そしてそのヤモメが、ね、貧しいままでお腹がペコペコのままで放っておかれる主でしょうか。主はそんなお方ではないんです。主は富んでおられる方です。あらゆる状況こと物事を動かしてまで、ね、主は神の義とその義とをまず第一に、ね、求めるその人に全てを加えて与えてくださる主です。主は貧しい主ではなく富んだ主であり、そして皆さんに、ね、全てのことを満たしてくださる方です。主は志を求めておられます、ね、主に連なって主に仕えて主の名を愛する、そのような外国人もまた宦官も、主はその人を祈りの家で楽しませてくださいます。祈りの家は楽しみの場です。皆さん、ね、祈り楽しいでしょうか。また祈りの家、教会、この宮、皆さん楽しんでいるでしょうか。主を楽しんでいるでしょうか、ね、花婿は花嫁を楽しみます。花嫁も花婿を楽しみます。皆さんそのような、ね、主に対する誠の花婿であるイエス様に対する楽しみ、喜び、また本当に、ね、ときめきはあるでしょうか。祈りにおいて、また、皆さんのその主との交わりの中においてときめきはあるでしょうか。本当に祈りは楽しいものです。主との交わりの時だからです。そして主もまた皆さんに祈りに応え報いてくださる、そのことは本当に喜び楽しみです、ね、クリスチャンはやめられないですね。喜び楽しみときめきがあるからですね。だからクリスチャンは本当にやめられないものです。皆さんその喜び感じてるでしょうか。どうもちょっと感じられないな、わからないなという方は求めてください。皆さん与えてくださるしです。この、ね、祈りの家と呼ばれる新約聖書で、3回用いられております。それは、ね、宮清めの場面ですね、神殿の中においてイエス様が、清めをなさる場面、例えばマタイの福音書で言えば21章です。マタイの21章の12節からのところがそうですね。また21章の12節から、それからイエスは宮に入って宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた、私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。また宮の中で盲人や足ないが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。アメン。宮の中で、ね、売り買いをしている、宮の中でですね、利益の売り買い、あるいは、鳩を売る、鳩、鳩というものは 貧しい人たちが、ね、最低限捧げられる、そういう生贄です、ね、他の人たちはある人は牛を捧げる、ある人は羊を捧げる、ある程度の経済力のある人はそういう鳩ではなくそうした、ね、生贄を捧げるんですけども、でも鳩は、ね、誰でも入手ができるものですけれども、その鳩でさえも神殿の中で売り買いされている鳩以外は捧げちゃダメだって、ね、ですからお金を貧しい人も、ね、お金払わなくてはいけないんですね。貧しい人たちを礼拝から遠ざけております。礼拝できなくしているありさまです。主は、ね、お金持ちあるいはお金持っていないかかわらず礼拝者を求めておられるんです。そして、ね、貧しい人でも礼拝が捧げられるように、ね、貧しい人は鳩を捧げなさい、ね、家場とあるいは、ね、山場と、ね、庭その雛を捧げるということもできますけれども、神殿の中においてそういう売り買いをして、でそれで、ね、右から左に左から右にお金を動かして儲けるような、しかも神の家でそういうことを、祈りの家でそういうことをするものに対しては主はその両替代をひっくり返されるんです。教会の中において利益の売り買いを目当てにして、そして生徒たちから礼拝を奪うものを、その両替代、その腰掛けはイエスさんひっくり返されるんです。イエス様のもとに誰が集ってきたか、14節では、ね、宮の中で盲人や足ないが身元に来たので、イエスは彼らを癒されたって書いてありますね。宮の中において本当に死を求める心、貧しい人たち、また、病を抱えているけれどもイエス様にあって良くなりたいと願う人たちがイエス様のところに、ね、宮の中で集う、その人たちのイエス様は癒してくださるんです。私たちも癒されるんです。皆さんもイエス様のもとに本当にイエス様に慕う心、イエス様をときめく心を持ってイエス様のもとに集うならば、イエス様は皆さんのあらゆる患い、あらゆる、ね、目が見えない様、足が効かない様、胃渡りできない様、また物事が見えない様を主は癒してくださいます。皆さんのその目、心の目、あるいは歩けなくなってしまっている足、信仰の中において歩めなくなってしまったりような、その足を主は求めてイエス様を元に来る人を癒してくださいます。15節見ますと、ね、ところが最初律法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろのことを見、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと言って叫んでるのを見て腹を立てた。そしてイエスに言った、あなたは子供たちが何と言ってるかお聞きですか。イエスは言われた、聞いています。あなたは幼子と血の御子たちの口に賛美を用意されたとあるのをあなた方は読まなかったのですか。イエスは彼らを後に残し都を出てベタニアに行き、そこに泊まられた。アーメン。イエス様はダビデの子です。そして、ね、子供たちが賛美を、ね、捧げている、これを怒る人たちがおりましたね。あんな未熟な子供たちの口が賛美をするなどおこがましい、そういうふうに思っていた人たちがいたんですね。けれどもイエス様が言われたことは、血の御子、幼子の口に賛美を用意された。アメン。子供であっても血の御子であったとしても主を褒めたたえる口を主は喜ばれます、ね、血の御子、幼子、ね、拙いかもしれません、またよくわからないで賛美しているかもしれません、ね、大人の真似をしているだけかもしれないんですけれども、でもそれをやめさせることはないんですね。主は賛美の唇、いかに幼いとしても、いかに、ね、拙いとしても、その賛美を、その礼拝を受け取られます。主を求める者は皆救われるんです。主が求めておられること、それは霊と誠を尽くした礼拝です。祈りの家、それは万民に対して開かれたものです。そしてその祈りの家、その中において、ね、主 主によってひっくり返されてしまう両替台があり、腰掛けもあります。祈りの家、その中において本当に受け入れられる祈りがあり、また祈りの家の中で癒される人もまたおります。祈りの家の中でどのようになるのか、それは皆さんの志次第です。皆さんが主を恐れ敬う心を持ってくるならば、主は聞いてくださいます。本当に遠くから、ね、来る人、その人に対しては、ね、その人のその遠くから来るその歩みの一つ一つもまた礼拝なんですね。あの神岳の宦官、彼は本当に栄誉を受けました。幸いを得ました。主ご自身が、ね、主のその弟子のあらゆる都合をつけてまでその人に会いに行かせてバプテスマを授けさせてくださった。また宮の中、祈りの家の中において癒しをいただいた、ね、盲人や足ないもおりました。でも、ね、宮の中で欲望の売り買いする者の腰掛けは主はイエス様はひっくり返されました。祈りの家、そこは本当に主を心を尽くし、思いを尽くして、ね、力を尽くして礼拝する礼拝者が受け入れられ、そこを祈りの家、楽しみの場所、喜びの場所、栄えある日となるその日です。どうか皆さんは主を慕い求める心を、霊と誠を尽くして礼拝する礼拝者となって主に喜ばれ受け入れられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。愛するイエス様、あなたこそが我らの誠の礼拝の対象であり、そして私たちこそあなたをお入れする宮であり神殿です。この私たちという宮が本当に祈りの家でありますように、そして一人一人主を敬い、主を楽しみ、主に向かって礼拝を捧げる一人一人にあなたが豊かに報いてくださり、すべての必要を満たし、また喜びを得させ、楽しみを得させてください。あなたによる祝福が一人一人の上に豊かにとどまって、行くにも帰るにも、仕事場においても家庭においても、あなたの臨在が一人一人のその心の内に宿って楽しませてくださいますように。ダビデはいつも主を見ておりました。その主をダビデは喜び楽しみました。どうか一人一人あなたが宿られて、そして一人一人を喜び楽しませてくださいますように、どうかあなたが助けてください。礼拝するべき日、それを本当に喜びの日、栄えある日として、それに集い、そして幸いを勝ち得て余りある一人一人であり、祈りの家がますます喜びの場所となっていきますように祝福してください。イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたがこの御言葉を通して、主よ、あなたの祈りの家が万民の祈りを捧げる家であり、そこであなたはその万民、心を尽くして思いを尽くして主に礼拝し祈る人の祈りを待っておられる主であることを感謝いたします。私たち自身が自分にあるその真音を尽くして主を礼拝するということであるならば、主よ、あなたは必ず私たちを垣間見てくださるお方です。今日も私たちは神岳のようにあなたの御前に来ました。あなたのこの聖なる宮において、あなたの栄えあるその皆を褒めたたえ賛美し、主の皆に栄光を捧げるために来ました。主よ、私たちのこの礼拝をあなたが受け取ってください。拙い私たちの唇によってあなたの皆が褒めたたえられていることを感謝いたします。私たちにもっともっと主を慕い求める心を与えてください。そしてこの神だけがあなたにあって報われた孤独、私たち一人一人も主にあって報われた今日一日でありますように、主をあなたが祝福してくださることを感謝いたします。世界中のあらゆる人々が今日もあなたの皆を褒めたたえる今日一日でありますように、そして主を慕い求め愛するすべての生徒たちが今日あなたに会って、その愛に喜びにまだ祝福に報われた今日一日でありますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちを 招いてくださった私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。